This is a study in podcasting, brought to you by Miyako Kilino。
はい、皆さんこんにちは、キリノミヤコです。キリノミヤコのポッドキャストの研究第5回目をお送りしたいと思います。今日は2021年の10月23日ということで、もうぐーっと寒くなりましたね。いや、まあ少なくとも僕が住んでいるこの東海地方というか、この中部地方は非常に寒くなりまして、急に朝の最高気温が1桁台とかね、この前まで25度ぐらいあったのになみたいな感じで、急に寒くなってきました。でちょっと今日の枕の話なんですけど、このポッドキャストの収録とこの気温というのは非常に大きな関係がありまして、まあ、皆さんあまりイメージしたことないかもしれませんが、まあ、我々はこう、まあ、密室というかですね、こう狭い部屋の中で、まあ、ポッドキャストを撮ってるわけなんですけれども、夏はですね、暑いんですよね。暑いんですよ。夏のね、ポッドキャスト収録っていうのは、ある意味でこう、暑さとの戦い。これなんでかっていうと、扇風機とかですね、こうエアコンとかっていうのは、こう風が発生するんで、これをマイクが拾うと、まあ、ノイズになるわけですよね。もう直接当たれば、ポポポポポポポって音になるし、遠くでエアコンかかってても、ゾーって、まあ、ちょっとそういうグラウンドノイズというか、まあ、そういうものが入っちゃったりして、まあ、気になると、まあ、いうこともあるんですよね。だけど、まあ、死ぬわけにいかないんで、本当に死ぬぐらい暑くなるんで、外気温35度とかだったら、まあ、多分室内40度とかね、多分そうなっちゃって、まあ、そこでですよ、こう窓閉めて、ね、場合によっちゃカーテンも閉めてね、でエアコンも扇風機もつけずにやってたら多分死んでしまうと思うんですよね。なので、まあ、背に腹は変えられないので、扇風機はまずいけど、まあ、エアコンを弱にしてね、こう一番弱い、モードにしてエアコンはかけて僕も収録してます。なので夏はね、ちょっと多分ノイズが乗ってると思うんですよね。でもまあそれはもう生きるか死ぬかの問題なんで、まあ、これはしょうがない、ね、これはもう多くのポッドキャスターの方がそういう妥協をしてると思います。で冬なんですけど、寒くなりまして、これでもエアコンがいらないんですよね。で、こうなると今度は、オイルヒーターがね、うちの場合はオイルヒーターを使ってるんですけど、デロンギのね、もう10年ぐらい前のモデルですよ、これ。もう全然壊れないですね。もう単純、気候が単純だから、もう本当に電気を送り込んで、こう溜まってるオイルを温めるだけっていう、もうそれだけの機能しかないんで、もう本当タイマーすらね、電子的なものじゃなくて、電気的な、カカカカカカカカカカカカカカっていう、こうなんか、音鳴るんじゃないかな、みたいな、こう、デップスイッチでですね。デップスイッチってもうわかんないですよね。こうデップスイッチってのはもうスイッチの非常に細かいやつで、まあ言うたら昔のパソコンの裏側とかについてたんですけど、こう、ゼムクリップを伸ばした先でカチッって切り替えるぐらいの、まあそれぐらいの感じの、まあスイッチがついてる、電気的なタイマーがついてるっていうぐらい原始的な、まあオイルヒーターで、これ音しないんですよね。基本的に。なので冬場はね、すごいね、僕はね、ポッドキャスター的にはね、ありがたい季節で、まあ、寒いんですけど、まあ、下に今も毛布をねかけてたりとか、まあ、皆さんは例えばこたつがあればね、こたつなんてのも基本的に音しないので、まあ、こたつなんかもいいですし、まあ、僕の場合オイルヒーターで、まあ、冬場はねバッチリなんです。じゃあね、これ冬はいいだろうっていうふうに思うじゃないですか。ところがですよ、こう冬はね、このまたオイルヒーターとの戦いっていうのがありまして、これ何かっていうと、電力なんですよね。こう、ブレーカーが落ちるんですよ。これまあ、うちの電源容量が足りないだけじゃないかとかね、そういう、まあ、ところもあるし、こう、配線のね、こう、壁の中の電気の配線の話もあるんだろうけど、これ賃貸だからもうどうしようもないんで、これがね、ふとした瞬間に落ちるんですよね。で、僕今これ MacBook Pro の16インチ、まあ、昔のやつですけれども、まあ、大体これ 100W も使わないぐらいですよね。80W ぐらいで多分動いてるんですけど、まあ、これなのに比較にならないぐらいオイルヒーターってすごい電力を食うので、900ワットとかですね、1500ワットとか、もう本当にあの電気を食う代物ですので、まあ、これとパソコンと、まあ、あと、例えばテレビなんかながらみでつけちゃったりすると、ピュンとですね、ブレーカーが落ちると。まあ、そんなこともありまして。というわけでですね、まあ、こう、気温と、ポッドキャストの収録というのは非常にこう、深い関わりがあるんだっていうね、まあ、舞台裏みたいな話ですが、夏は夏で大変なんですけど、まあ、冬は冬で気をつけなきゃいけないことがあると。まあ、そんな過酷な環境で、今日も霧の都、ポッドキャストの研究を進めていきたいと思います。 さあ、というわけで今回も、ポッドキャストの勉強をするポッドキャストっていう非常にメタな番組ですが、引き続き今日はポッドキャストのマニュアル本ですね。一体こう何を参考にポッドキャストを良くしていったらいいんだろうかというところで、95年ですかね、95年じゃない、そんな古くない、失礼しました。2005年ですね。2005年にオライリーから発行されたポッドキャスティングハックスという、まあ、非常に古い本ですけれども、これを参考に話し方、喋り方っていうのを見直していこうという非常に実践的な内容になる予定です。それでは今回もよろしくお願いします。さて、まあ、ニュースからね、今日もお話ししたいと思います。ポッドキャストの最新ニュース、一体何があるんだろうってね、僕も半信半疑で Google ニュースでポッドキャストっていうテーマをフォローしてまして、まあ、皆さんもね、多分フォローすれば同じようなニュースが拾われるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、なんかこうポッドキャスト界隈で、いいニュースはないかなみたいなことで、まあ、ちょっとねチェックしてるんですけど、今日はねちょっと面白いあのニュースがありましたので、一つこれをご紹介したいと思います。これ最初はなんじゃこれと思ったんですけど、掘っていったら意外と面白くて、ちょっとね話す気になったっていう、まあ、そんな素晴らしい素敵なニュースです。こちら沼津経済新聞、まあ、そういうサイトありますよね、各地の名前を冠したね経済新聞という、まあ、ローカルニュースをあの扱っているとかありますけれども、その沼津経済新聞のこちらは2021年の10月20日の記事ですね。沼津の団地でマルシェイベント、ポッドキャストラジオとのコラボ企画もというですね、そういう静岡ですよね、沼津ね、沼津のまあ団地で大岡団地マルシェというですね、まあ、そういう企画があると。で、まあ、マルシェなので、まあ、いろんな店舗がね出店されるわけなんですけど、そこで、ポッドキャストラジオ沼津キューンとのコラボ企画で公開収録が行われますというね、それだけの、まあ、告知みたいな記事なんですけど、まあ、最初僕が引っかかったのはこのポッドキャストラジオというねあの表記で、ポッドキャストラジオって一体なんだよと、まあ、思ったんだけど、まあ、これはおそらくポッドキャストっていうものを知らない人にも、まあ、これがラジオ的なものなんだよっていうことを伝えるためにね、あのこういう書き方をね多分したんだろうなと、まあ、いうことで納得はしたんですけど、まあ、次にこの沼津キューンって一体なんだよとね、まあ、思ったわけですよ。で、まあ、これポッドキャストの番組だっていうんで、じゃあちょっと沼津キューンでですね調べてみたところ、これがですね、まあ、ノートのねところにこの番組の、まあ、裏話というか、まあ、制作ノート、プロダクションノートを書いているブログがあるんですけど、まあ、これ見たらこうびっくりしたのが、グッドデザインアワード2021を受賞しましたっていうですね、グッドデザイン賞っていうあの G のマークのね、赤い丸のとこ中にこう四角い G っていうね、アルファベットの G が書いてあるグッドデザイン賞ってあるんですけど、これをね、このポッドキャストさんがね、受賞したというね、まあ、そんなニュースが書かれてまして、あ、ポッドキャストでデザイン賞取れるんだっていう、まずその驚きっていうの？その発想？これにまずね、びっくりしたんですよ。で、この沼津キューンっていう番組がすごいいいなと思ったのが、こう沼津っていうこのローカルなところ、ローカリティって今専門的には言いますけど、こうこのローカルな、ね、沼津っていう場所にこだわってやってるっていう、これがやっぱすごいいい、これぞポッドキャストじゃないかなっていう、僕が何回目でしたっけね、こう2回目だったか3回目だったかちょっと記憶が曖昧になってきましたけど、この番組でもあのリチャード・ベリーのね、あの論文を紹介したと思うんですけれども、まあ、あの論文の中でも、こうポッドキャストっていうのはこうラジオと違うのは何かっていうと、こうより小さな、ね、集団がこう力を得るとかね、こう注目を集めるために、こうエンパワーするためにっていうね書いてありましたけど、そのためにね、こうポッドキャストっていうのは使えるんだっていうようなことを非常に初期からね、こう研究者は提唱してたわけなんですけど、まさにそれだなと。沼津のね、沼津のためにっていうかね、こう沼津にこう注目を集める。実際僕もですよ、全然、まあ、友達がそういえば沼津に住んでたなって今思い出しましたけど、でもそんなのと関係なく、全然普段沼津と接点がないのに、こうして沼津っていう言葉はさっきから僕が何回ここで口にしたかっていうぐらいね、こう沼津っていうものに対してこう関心がやっぱ集まるわけですよね。でこのポッドキャストね、すごいいいじゃん、 いいじゃん、いいじゃんと思って、じゃあこれ聞かなきゃ聞かなきゃと思って、これアンカーでね、この番組と同じくアンカーで配信しておられますので、まあ、それ聞いてみたところ、最新回がちょうどこのグッドデザイン賞を受賞しましたっていうですね、第61回の、ポッドキャストで、まあ、聞いたんです。非常に楽しかったですね。僕これ、ちょっと聞いちゃって、さっき、聞き込んじゃって、この、ポッドキャストの研究の収録が遅れました。これ今日早く撮らないとと思って、今日午後からね、今日学会があってね、学会でズーム参加しなきゃいけないんですけど、まあちょっと午前中にこのポッドキャスト撮ろうと思って、ちょっと急いでやってたんですけど、まあそんなことも忘れてしまうぐらいね、ちょっと聞き込んでしまいまして、いや、 やっぱね、この熱い思いというか、ね、この自分たちのこの沼津っていうところをベースにして、そのクリエイティビティみたいなね、こう創造性みたいなものをこう発信していくっていうのは、まあ、まさに、これグッドデザインだなというふうにね、ちょっとね思ったりしましたんで、まさにポッドキャストということでここでご紹介差し上げました。はい。というわけで、まあ今日のニュースは、こう Google ニュースが拾ってきて、なんだこれって思ったんだけど、読んでみて探ってみたらすごい良かったというね、今日のニュースは、沼津経済新聞さんの10月20日の記事。沼津の団地でマルシェイベント、ポッドキャストラジオとのコラボ企画もということで、沼津キュンという番組をご紹介しました。さて、それでは今日はこの、オライリージャパンから2005年ですかね、2005年の12月に発行されましたポッドキャスティングハックス、構成、録音、発信の必須テクニックという本を使ってちょっとですね、ポッドキャストについて学習してみたいと思います。これを書いたのがジャック・ディ・ヘリントンという人なんですけど、この人はまあこれオライリージャパンっていうね、技術書の出版社から出てますように、この人はソフトウェアエンジニアなのかな、ソフトウェアエンジニアで、決してこうラジオ局で勤めてるとかね、こうおしゃべりがね、しゃべりが仕事だとかね、全然そういうことではなくて、本当にまあエンジニアで、まあ、いわゆるこう放送という点ではアマチュアで、だけどこのポッドキャストっていうものに魅力を感じてこの本を作ったというね、そんな経歴の人です。で、これ英語も2005年に出てまして、その年のうちに翻訳されて日本でもオライリージャパンから出てます。で、当時2800円でしたけれども、これどうも今絶版みたいで、でちょっとアマゾンではマーケットプレイスに今の時点では700円ぐらいから出てます。でも新品が1万8000円っていう、こう多分これ機械的な値付けだと思うんですけれども、まあ、絶版書なんで、ちょっとプレミア価格がついてますけれども、マーケットプレイスでは適正価格で700円800円ぐらいで並んでますので、こうもし興味のある方いたら、こう早めに確保した方がいいんじゃないかなとね思います。この番組のショーノートでもセココアフィリエイトリンク貼ってありますけれども、よかったら買ってください。定価は2800円ですけど、今なら絶版でプレミア価格がない中で、700円800円ぐらいで買えますというね、まあ、そんな本です。で、このポッドキャスティングハックスなんですけど、この初めにっていうところで、なぜこうポッドキャストなのかみたいなねことが書いてありまして、前書きか、前書きですね、プリフェイス、前書きのところで書いてありまして、こんなことが書いてあります。メディアは、レクチャーではなく会話になりつつあるのですっていうことが書いてあって、つまりこう一方的に喋るっていうね、まあ、これはテレビにせよラジオにせよ、こう一方的にレクチャーするね、まあ、なんかこう見識のある人とか人気のある人がこう一方的に話をする、でそれをこちらが拝聴するというような形ではなくて、今やメディアは会話になりつつあるんですっていうようなことが書いてあって、つまりこうポッドキャストみたいなものはもっとこう親密な形で、まあ、友達の例えばトークを聞くとかね、こう家族のまあ雑談を聞くとか、まあ、そんなようなレベルの話をこう気軽に聞けるようになっている、でそういうものを僕たちも求めている、ね、そういうものなんだっていうことが書いてあって、でまあ、プロの世界にねこのポッドキャストを明け渡す必要はないんだっていう、まあ、そんなようなことが書いてあって、いいじゃんっていうね いいじゃないかみたいな感じでちょっと盛り上がったりしました。こういうとこいいですね。こうやっぱこう前書きとか普段やっぱ皆さんあんま読まないと思うんですけどね、やっぱこうたまにこう熱い思いが語ってある時があって、こういうところはいいですね、すごくね。はい。で、この本全体を見てみますと、非常にマニュアル的な作りになってまして、本当にごく初期にポッドキャストが、生まれたのが2004年だとすれば、もうその翌年にはすぐ出ている本ですから、ものすごい勢いでポッドキャストについて紹介していくぞと、そういう勢いで書かれている本です。で、目次ざっと眺めてみましても、まずポッドキャストってなんだろうね、初めてのポッドキャスト作ってみよう、で、高品質なサウンドってどうやって作るんだろうか、どういうふうに番組を構成すればいいんだろうか、インタビューはどうやって撮ればいいのか、ね、あとブログというのをポッドキャストと合わせて設置する、ね、これは大事なことだ。そして宣伝をどうするか、編集はどうするか、高度なオーディオ技術とはこういうことです。野外でも録音できます、ビデオでブログ流すこともできますっていう、こんな感じの章立てになってて、おおむね我々が最初に知りたいというか、ポッドキャストをちょっとね、始めてみたいとか、始めてみたけれどもこれをもうちょっと良くしていきたいとか、そういうところでものすごくマッチする本だなと思ってます。で、何よりいいのがこうページがむちゃむちゃあるんですよ。これむちゃくちゃ分厚い、オライリーっぽい本で、500ページぐらいあるのかな、450ページぐらいある、それでもかなり分厚い本ですから、その辺の出版社から出たポッドキャストの本に、比べれば、その2倍3倍、Amazon の、Kindle で売ってる、最近の、マニュアル本に比べれば、10倍、20倍の量がありますから、これはなかなかのものだなと思います。で、今回のテーマは話し方ということで、一体どんな風に話せばいいんだろうねっていうね、こうポッドキャストが、これが会話であろうとね、ラジオであろうと、声っていうものを通じて情報を発信して受け取っていかなきゃいけませんから、こう話し方ってやっぱあるだろうなっていうので、ちょっとこの本をさっきちょっとつらつら眺めてたんですけど、ここですね、第3章の高品質なサウンドという章があるんですが、その中で19ボイストレーニングという、説があります。章の下だから説ですよね、3章の中に第19節ボイストレーニングというのがあります。で、ここに話し方のコツみたいなことが書いてあります。で、結構ね、ぎっちり 1,2,3,4,5,6 ページぐらい書いてあって、相当ね、親切に書いてあるんですよ。相当親切に書いてある。で、これね、改めて読んでみたんですけど、すごい勉強になりました。で、これ全体紹介すると、これ著作権違反というか、これ僕が全部この6ページ読み上げたら、これは良くないので、それに皆さんも別にそんな情報は欲しがってないと思いますので、本当に僕が特に感動したというか、これはいいじゃないかと思ったところを3つぐらい、今日は紹介していこうかなと思っています。じゃあちょっと本の紹介ざっくりしてみましたけれども、この後はじゃあボイストレーニングの話していきたいと思います。ポッドキャストに適した話し方って何だろうっていうのが最初に書いてあって、ポッドキャストに適した話し方って一体何だろうっていうのを、どれだけのポッドキャスターが考えて収録しているのかっていうね、ちょっと思っちゃったんで、僕もそんなことあんまり考えたことなかったんですけど、ここでヘリントンが書いてあることは確かにその通りだなっていうことが書いてあるんですよね。最初にね、放送にふさわしい話し方ってありますよねって書いてあるんだけど、これは要するにラジオとかテレビとかでアナウンサーが読んでたりとか、そういう、いかにもこれはラジオっぽいよねとか、あとはあれだよね、おしゃれな FM の DJ がちょっと英語を混ざったような日本語でテンション高くやってるやつとか、なんかいかにもラジオっぽいよねとか、そういう話し方ってあるじゃないですか。でも、そういうのはアメリカで、この本アメリカの本なんで、アメリカのことが基本的には書いてあるんですけど、言ったらそういうのはお笑い番組でこうパロディーになるっていうか、 Hey yo! みたいなね。そういうのっていうのは、まあ、パロディになってね、風刺されるぐらい、まあ、要するにネタになってるぐらいだからっていうね。だから、あんまり、まあ、そういうものが正しいとも言えないと。ね、ポッドキャストが、まあ、そういう放送で使われているような典型的な話し方っていうのを採用するというのは、まあ、確かにリスナーにとっては親しみがあるかもしれないけど、その一方で、それはネタにされるぐらいの感じで、決してそれがポッドキャストに向いてるというふうには考えない方がいいということを言ってて、これ面白いなと思いました。確かにちょっと違和感あるもんね。まあ、この辺だと ZIP FM っていうちょっと昔からあるですね、まあ、おしゃれなですね、FM 局ありますけど、決してこう ZIP FM のノリで、ポッドキャストやる必要はないし、NHK のね、ニュースを読むような NHK のニュースです。みたいなね、そんなニュースをここで読む必要もないので、確かにポッドキャストに適しているかどうかとは別の話だなと、ね、そういう放送向けの語り方っていうのが確立されているとしても、それがそのままポッドキャストになったらいいかというと、そういうわけでもないよなって、これ考えさせるところから、まあ、この始まるんですよね、このボイストレーニングのところで。だからといってっていうふうにね、こうヘリントンは書いてて、まあ、そういうものにとらわれる必要はないんだけれども、参考にすべき点もあると、まあ、それは一貫性ね、こう自分がこう声を通して何かを語っていく、話していく、まあ、そういう時になんかこうバラバラだと良くないとね、こうなんかある日はこんな風でとかね、今日のこの辺はまあすごいテンション高かったけどこの辺はテンション低くてとか、ね、今日はすごいマイク遠いんだけど今日はマイク近くてとか、なんかそういう、こう一貫性がないっていうのはリスナーにとってはストレスだと、良くないとね。あと、これ先週もちょっとありましたけど、とかですね、なんかすごい癖のある話し方っていうのもすごい気になることがあると。確かに僕も高校生の時に英語のグラマーの先生がですね、文法の先生がこう口癖だと思うんですけども、えかえかえかっていうですね、こう、これはなんか関係代名詞がざっとねかかってるな、えかとかですね、こうえかっていうのをですね、こう必ず口癖だと思うんですけど言うっていうのに、こうクラス全員で気づいて、もうそれからずっともうえかをカウントするっていうそういう不真面目なね、生徒をやったことがあるんですけど、やっぱ気になるっていうね、だそういうのはない方がいい。で、放送ではそういうものが、まあ、ある意味うまく取り除かれていて、スムースに聞けるようになってる。だから、こう、放送の真似をするっていう時に、そのスタイルをね、そのまま真似するっていうよりは、放送が今までこう積み重ねてきた工夫みたいなもの、それは取り入れてもいいんじゃないかっていうね。じゃあ、その工夫からまず教えますね、みたいな感じで、これ始まるんですよ。これいい本でしょ、これ。ポッドキャストハックス、これ今まで日本語のね、日本人のね書いたねポッドキャストの攻略本というかマニュアル本、僕何冊か持ってるんで、まあ、これからも紹介していこうと思いますけど、このレベルから入った本はないですね、多分。これないですよ。だからやっぱみんな早くこれ700円で買えるうちに買った方がいいと思いますけどね。まあそれはまあいいや。はい、まあ多分図書館にもあるしね。うん。さあ、それでね、話し方のとこなんですけど、これ残念ながらこの話し方のところがアメリカ人のね、英語のネイティブを対応で書いてるので、どうしてもですね、この書いてあることが英語のことなんですよ、ここのところはね。だからちょっと残念なんだけれども、日本語でもこれ参考になるなと思うのが、鉛というか、鉛って僕は好きな言葉じゃないな。鉛、それは標準っていうものがあっての、そこからの偏差を取って鉛だからな。それはまあ鉛っていうか、まあバリエーションですよね。いろんな発音がある。そのバリエーションの中でもこういうところ気をつけた方がいいよみたいなことは書いてあって、例えば強い R ね、R って音ですよね、英語で言うね、 Fire Power っていうこの R っていうのを、ものすごく、アメリカ人のアクセントではこの R っていうのが強調されると。で、イギリス人の役者がアメリカ人のふりをするときに、まあ、イギリス人の役者がアメリカ人の役をやるときにはこの R を強調することでアメリカっぽくするという、まあ、そんなテクニックもあるぐらいで、この R っていうのはちょっと控えめにした方がいいよっていう、ね、そんなようなことが書いてあって、これ日本語でも多分こういうのあるんだろうなみたいな、ちょっと思ったりしますけどね。 で、こう、あとはね、P などの破裂音、パッパッパッ、トゥッ、クッ、クッとかね、こういう英語っていうのは必ずしも必ず母音を取らずに、こう、ハック、クッとかね、ハック、ハックとかね、パッ、パップ、ポップとかね、こう、プッっていうね、終わる、こう、破裂音、口を閉じて破裂させるっていう、こういう音で終わるんですけど、こういうのが、どうしてもこう空気がたくさん口から出るので、マイクに向かって話すと強調されてしまうから、これも気をつけてねってね、そんなようなことを書いてあったりとか、まあ、他にも T とか S とか U、 U、 U とかね、まあ、こういうのとか気をつけたらいいよっていうようなことを書いてあるんだけど、日本語の場合はこれね、ある意味メリットが、マイクに向かって話す時のメリットだなっていうふうに思ったのが、これね、この新型コロナウイルスが流行し始めた頃に言われたんだけど、日本語とね、英語のこの話者のこう口のから出る空気の量みたいなのを、こう前に例えばティッシュペーパーとかを置いて計測したっていうね。で、これであれ、なんでその実験やってたかっていうと、なんかアメリカとかイギリスとか、そう、ヨーロッパではコロナの感染が急拡大して、日本ではあんまり拡大しなかったっていう時期がごく初期にあって、で、なんで日本ではコロナが拡大しないんだろうかという仮説の一つとして、こう口から出る、会話の時に口から出る息の量が日本語は少ないっていうね、英語の方がたくさん出てるっていう、もう本当にね、くだらない説だと思うんですけど今から振り返ればね。でも結構大真面目にそういうことを検証してて、確かに日本語はあんまり前に空気が出ないんです。で、こうして今マイクの前で、こうウィンドシールドもかけてやってますけど、ほとんどね、こうマイクの方に空気がいかないんですよ。ただ Today とかね、 Today I was a very very fascinating story about the podcasting. I'm talking about a very good news of podcasting とか、こうなんか英語でふって話す、こうふっかね、こうすごい前に空気が出ていくんですよね。なので、ここに書かれているこの破裂音とか、こう音漏れとか、そういうのっていうのは、まあ、英語だとこう本当にこうマイクに向かって攻撃性があるというかね、こう息がたくさん飛んでいくので、そこに気をつけるといいよっていうようなことが書いてある。で、逆に言ったら日本語の場合はあんまりね、いかないんですよね。気をつけるって言えば、こう笑う時とかね、まあ、くしゃみをすることはほとんどないですけれども、ちょっとこうマイクに向かって息を吹くっていうのはやめた方がいいよみたいなね、そんな感じで、まあ、受け取っとけばいいのかなと。だから、まあ、この辺は日本語の場合は比較的穏やかだから、意外といけてるんじゃないかなっていうね、まあ、そんな風に思いました。でも、まあ、これ参考になりますよね。でも、こっからですよ。こっからはね、まあ、言葉に限らずね、こう耳が痛いっていうか、こう音程、強さ、ペースっていうね、説の中にまたさらに見出しがあるんですけど、これはなんだか耳が痛いというわけで、まあ、ちょっと休憩を挟みまして、音程、強さ、ペースっていうね、まあ、このあたりを学んでいきたいと思います。音程、話し声は音階の音符に置き換えることができます。まあ、なるほどね、まあ、初音ミクを喋らせるみたいな感じかな。アメリカ人の会話は音程の範囲が非常に狭いことで知られています。つまり、話をしているときに何かを強調する際、音程で強調せず音の大きさで強調する傾向があります。これはポッドキャストではあまりよくありませんとですね、まあ、そんなようなことが書いてあるんですね。で、これはね、日本語にもものすごく当てはまるなと思うのが、こう音程が狭いんですよね、基本的にね。で、確かにアメリカ人のポッドキャストも僕何本か聞いてますけど、ずーっとなんかね、ルルルルル、なんか、なんていうのかな、確かに音程狭いです。なんか、ずーっとこう一定の、なんていうのかな、こう、波形が流れてるみたいな感じ、確かに受けるんですよね。あれ何なんだろうと思いますけど、確かに、音程が非常に狭いと。で、これは、なんで、向いてないか、ポッドキャストに向いてないかっていうと、これ僕ら今マイクに向かって話してますけど、マイクっていうのは、まあ、僕もこれ、かけた先でエフェクターかけてます。エフェクターってどう説明したらいいのかな。こう、 まあ、声をちょっと調整して聞きやすくするっていうようなあの効果をこのソフトウェアの方でかけてるんですけれども、その典型的なものがまあコンプレッサーって言われるようなもので、つまりこう音の粒を揃えてちっちゃい音は大きくして大きい音はちっちゃくして、こうなるべくずっと同じ大きさで皆さんの耳に届くように聞きやすく調整するっていうね、そういうエフェクトをかけるっていうのがまあ一般的なんです。で、僕もかけてます。で、マイクによってはもう撮った時からそれがかかるっていうね、あのそんなマイクもあります。僕のもそういう機能ついてるんですけど、それは今オフにしてあります。で、こういうあのそういうふうに、だからあんまり音の大きい小さいでこう大事なこと大事じゃないことっていうのを表現しても、こう録音しちゃうと案外こう音が揃っちゃって、どこが大事でどこが大事じゃないかっていうのが伝わらない、伝わりにくいね。逆に言ったら常にこう、まあ、同じような音量で流れてる方が番組としてのクオリティは高いね。そりゃそうですよね。皆さんもね、例えば電車の中で聞いてて、こうずっと電車の中はね、あのガタンゴトンとかさ、こうノイズが流れているから、基本的には同じ音で耳からポッドキャスト流れてないと、ここはちょっと大きいからボリューム下げて、ここはちっちゃいからボリューム上げてとか、こういちいち僕らが対応するのすごい大変じゃないですかね。だから多分 Spotify とか Apple の Music とかでも音量を揃えるっていう機能があるので、自動的にそのソフトウェアの方でね、例えば音量の粒を揃えちゃったりとか、ね、聞きやすくするように、まあ、そんなことあるんで、僕がこう大事なところは大声で喋ってですね、大事じゃないところは小さい声で喋ってとか、そういうのは非常にストレスになると。じゃあその代わりにどうやって大事なところを強調すればいいかというと、音程を変えなさいというね、これがまあ、ここのポイントなんですよね。で、これはどうなんですかね。僕はできてるんですかね。これちょっとわかんない。皆さんにちょっと判定してもらって、これ本当にこのポッドキャスト誰が聞いてるのかさっぱり僕わかんないんですけど、こんなにリスナーの顔が見えないポッドキャストもないなっていうふうに僕は思ってるんだけど、まあ、皆さんもしですね、僕の話し方ね、今回例えばこの音程という面で、まあ、どれぐらいこう大事なところは音程が上がってて、大事じゃないところは音程が下がってるとか、まあそれどれぐらい違うのかなっていうのが、もしちょっと気づくところがあれば教えてほしいですね。あのマシュマロで送ってください。ツイッターで送ってくれても構いません。で、ここに書いてあるのは、まあ例えば、音程を上げる下げるとはいえ半音程度の話であって、そんな極端に上げるとか極端に下げるとかそういうことではないよとね。で、こう文章の切れ間であるとか、あとは、そうですね、に、まあ、半音上げて始めるとか、ね、あとこう、しかしながらって言って、この先を強調するときに、そっちで半音上げるとかね、なんかね、いろいろそういうあのコツがいろいろ、ちょっとだけ書いてあります。で、まあ、自分でこの音程の変化というのを、まあ、特にこう文章を読み上げるときには気をつけてみましょうって書いてある。なるほど、ちょっとやってみるか。さっきのとこね。話し声は音階の音符に置き換えることができます。アメリカ人の会話は音程の範囲が非常に狭いことで知られています。つまり話をするときに何かを強調したくなると音程で強調するのではなく音の高さで表す傾向がありますとか、こんな感じになるのかな。ちょっとわかんないんですけど、ちょっと今のは極端だったかもしれませんけれども、まあ、なんだかそういうふうにこう音程、声の大きさではなくて音程を変えるっていうね、確かにっていうね、なんかちょっと思いました。僕も自然にやってるのかもしれないし、まあ、やれてないのかもしれない、まあ、皆さんどうでしょうか、まあ、皆さんもできてますかっていうね、そんな話ですよね。そして強さ、強さって音の大きさと違うのっていう感じはしますが、まさに音量ですね。強さというのは話す音量のことです。声を大きくしたり小さくしたり、はっきりと明瞭に話すということ、まあ、これは、非常に重要なことですと。で、録音の際には音の強弱を慎重に使い分けてくださいと。大きすぎるとマイクの音が割れるし、小さすぎると聞こえませんっていうね。まあそんなようなこと書いてありまして。まあ音程の、上げる下げると一緒で、まあそれと同時にちょっと音の強さも、まあ多分自然にさっき変わってたでしょうね。音程を上げると、音量も上がるし、音程下げた時には、ちょっと下がってたかもしれないしね。まあ、強さっていうのも、まあ、 やりすぎないように、ね、聞こえる範囲でやってみてくださいっていうことが書いてあります。まあ確かに、まあだからちょっとあれだよね、ちょっとこう調整してるね僕もね。例えば今すごいちっちゃい声というか弱めの声で喋ってるんですけど、まあ、大体こういうところは、まあ、どうでもいいところでまあどうでもいいところで、まあ、しっかり話すところっていうのはもうちょっとしっかり話していると、まあこんな感じですよね。面白いですね。音程強さときました。で最後がペースです。あーペースはすごいあるかも。ペースというのは話す速さのことです。話す速度を変えることで重要なポイントや動きを際立たせることができますね。で遅すぎるよりは早すぎる方が問題です。おーで、一定のペースで話すこと。普段早口だなと言われる人はもう自分でもイライラするぐらいゆっくり話すというぐらいの方がいいかもしれませんと。で、まあ、そんな調整で自分がちょうどいいというような速さを見つけてくださいねっていうことが書いてあります。早すぎるぐらいなら遅すぎるぐらいの方がマシだっていうねことが書いてありますね。なるほど。で、まあ、そこに練習方法ね、タイムを測ってみましょうみたいなことが書いてあるんですけど、ペースは結構あるかもね。ペースはあるわ。うん、ペースはある。あのね、すごいやっぱこう、なんていうのかな、これ実際のプレゼンを聞いててもそうなんですけど、あの、まあ、2パターンあるね。ものすごい緊張してて、プレゼンが苦手で、もうなんか準備してきた原稿を、ただひたすらこう読むっていう人は、もう本当に一定の、なんていうんですか、ペースで、こうひたすら文章を読み上げるんで、もう一つもこっちの頭に入ってこないっていうね。あのそういうケースと、むっちゃこうなんか自分はプレゼンが得意だっていうね、話すのが上手でっていうか、まあ好きなのかな、話すのが好きだっていう感じでとうとうと話す、こう縦板に水トークって言いますけど、まあ立てた板にこう水を流すとジャバジャバジャバジャバジャバジャバジャバってこう下にね、こう流れどんどん流れていくじゃないですか。まあ、あんな感じでこう僕らがそれを飲めるかどうかとかあんまり関係なく、ジャバジャバジャバジャバこう水が流れていく、ね、話が僕らが聞けるか分かるかどうかとは別に、もうどんどんどんどん話が流れていくっていう、まあ、そういうのを縦板に水トークって言った多分言うと思うんですけど、まあ、そういう人と、まあ、どっちにせよ結論は一緒で、話していることが分からないっていうね、まあ、そういう悲しい結末になってしまうわけなんですけど、で逆にこう、まあ、ゆっくりね、まあ、言葉を探しながらでも、まあ、ゆっくり話してくれても、まあ、むしろそっちの方が分からんということはないというね。それがベストとは言わないけどね。まあ、分かりやすいとも言えないけど、まあ、分かる。早口でバーッとやれるよりは、まあ、よっぽど分かるかなと。まあ、こんなところがね、ペースっていうので、まあ、ポッドキャストでも自然とそういうことができていたらいいなっていう感じで、これは結構僕は意識してるかもしれないな。どうだろうな。いや、あの僕のポッドキャストっていうのはこう一人語りじゃないですかね。一人語りですよね。なので相手の人が今目の前にいないので、言ったら自分一人でなんとかするしかない、当たり前ですけど、なんとかするしかないわけで、その時にとうとうと話し続けるっていうのは無理ですよね。単純にあの息する暇もないし、まあ、ゆっくり話すところと、まあ、話す早く話すところと、まあ、両方ないといけないので、まあ、もしかしたら自然と一人でやってるので、まあ、そんなペースみたいなのがあるのかもしれない、でもないのかもしれない、これちょっと分かんないですね。はい、できてるといいなと思います。で、あ、これで最後かと思いましたが、音程強さペース、そしてポイントとしての句読点というのが最後にありました。句読点、まあ、英語の場合はカンマやピリオドですけれども、まあ、日本語だったらまあ点と丸ですね。原則として点、カンマで音程を半音上げ、ピリオド、丸で半音下げます。そうなんだ。これは、声の大きさであるとか話す速度の目安にもなりますということで、文章の切れ目を意識すると、ね、これが結構まあ、今まで説明してきた音程や強さやペースを考える上で役に立ちますよということだね。うん、まあこれはだから僕今何の台本もなく喋ってますしね、僕のポッドキャストで台本を作っ ったことっていうのはまあないんですけど、台本がない場合に文章っていうのが目の前にないですから、まあ、どこに点があってどこに丸があるかっていうことを僕らは普段意識しないわけですけど、でも頭の中でそれを意識しろっていうことだよね。ここで書いてあるのはね、そういうことだよね。これはやっぱこれできるといいよね。ね、文章をしっかり終わらせるという話が前ありましたけれど、まあ、終わったらもうちょっとテンションを下げて、ね、こう文章が続いていく、点で続いていくときにはこうちょっとテンションを上げていくとか、まあ、なんかそんなような工夫ができるよと。音程や強さやペースを考える際のきっかけとしてこの点とか丸っていうのを意識したら話し方が上手くなるんじゃないかと、まあ、ポッドキャスト向きの話し方ができるんではないかというのがこのジャック・D・ヘリントンのアドバイスということですね。いや、これなかなかいいじゃないですか。で、これ今まだ2ページぐらいしか紹介してないんで、このボイストレーニングのページまだ4ページぐらいあるんですけど、どうしましょう。これまだ他にもね、これ説明してった方がいいのかどうかちょっとわからないんですけれども、ひとまずまあ今回のところはこの辺で、ちょっとまあ先も読み進めてみて、で、良さそうだね。でもなんか、ああ良さそうですね。ちょっと面白いですね。じゃあまた次回この、ポッドキャスティングハックスを、まあ、教科書にしてポッドキャストの喋り方みたいなものをちょっともうちょっと勉強しようかなと思います。なんだか大学の講義みたいですけれども教科書はポッドキャスティングハックスという、まあ、これをまあちょっと参考に勉強しているという感じです。ありがとうございました。はい、というわけでね、今回もほとほと疲れましたよ。いや、もう疲れましたね。40分ぐらい喋りましたかね。いやー、疲れました。ほとほと疲れました。まあ今日はこの辺にしておきたいと思います。キリノミヤコのポッドキャストの研究第5回目をお送りしました。今日は2021年の10月23日、ね、急に日本列島冷え込んできたというね、まあ、そんなタイミングでの、今日は収録となりました。はい。で、教科書はこのポッドキャスティングハックスというね、2005年の本、まあ、随分古い本ですけれども、価値があるということで、ちょっとここから勉強していました。まあ、次回もちょっとこの本でね、ちょっと勉強しようかなと思いますけれども、引き続きこのボイストレーニング、ポッドキャストの話し方っていうものを研究していこうかと思いますので、皆さんも、まあ、このまさに僕が話しているね、このポッドキャストがそもそもいいのか悪いのか、ね、ちゃんと話せてるのかどうかっていうところも確認してもらえるっていうのが、こう面白いですよね。でね、普段聞いている、自分が心地いいなと思って聞いているポッドキャスターの人の声の調子とか、分析的に聞いてみるってことができるからいいですよね。音程、強さ、ペースでこう文章の切れ間みたいなものを意識してるかどうか、この辺がね、この辺がねっていう滑舌悪い、ね、この辺がね面白いですよね。こう分析できるっていうのが、なので皆さんも、もしよかったらですね、ちょっとこの番組を厳しく審査していただきまして、マシュマロでお送りいただければと思います。ツイッターの DM やのリプライでドクターキリの宛にね送っていただいても構いませんし、この番組のマシュマロがありますね。皆さんのメッセージを匿名で届けてくれるというですね、まあ、そんなサービスがあります。まあ、よければペンネームなど書いていただければ合わせてご紹介できますので、マシュマロもご利用くださいという感じです。何にせこのポッドキャストのですね、リスナーの顔が全く見えないんですよね。こう結構たくさんの人が聞いてるっぽいんですけど、誰が聞いてるのかっていうのはさっぱり分かんないんで、まあ、ちょっと、気にはなってます。はい。まあ、僕がもう一個やってるポッドキャスト、 F1 ファンになる方法というね、 F1 という、 こう車の競争のね、あのスポーツの、そっちのポッドキャストがありますので、まあ、もしかしたらそっちのリスナーの方が聞いてくれているのかもしれないし、まあ、偶然このテクノロジー系のね、テック系のところで、まあ、ランキングで見かけてちょっと聞き始めたみたいな人もいるかもしれないし、ちょっとこうどういう方を対象に今後話していけばいいのかっていうのが僕もわからないので、まあ、もしよかったら皆さんちょっと聞いてますよとかね、あの聞き始めてみましたみたいなのがあると皆さんに最終的にメリットがあるかなとね、自分向けに話してもらえるっていうと大げさですけど、あの想定リスナーみたいなのがね、なんとなく分かると僕も話しやすいというところがあります。まあとはいえね、まあこんなの一人語りでね、キリノが勝手にやってることですから、 まあ、皆さんが聞きたいかどうかよりも僕が話したいかどうかね、まあそれぐらいの緩い気持ちで今後もやっていこうと思いますんで、まあ、よかったらお付き合いくださいという感じですね。はい、ありがとうございました。というわけで今回もキリノミヤコのポッドキャストの研究をお送りしました。また次回お会いしましょう。